地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
11月1日にですね、帯広市内の農協連ビルで十勝酪農女性プチサミットというのを開催いたしました。で、私はですね、実行委員長としてやらせていただいたんですけれども、この十勝酪農女性プチサミットというのはですね、まあその酪農女性がメイン、まあ男性も参加してくださった方いらっしゃるんですけれども、酪農女性が学んで交流してっていうね、そういう風にすることで次の日からの仕事へのモチベーションが上がったりだとか、あと本当にこう仲間作りをしてほしいなということで企画しました。で、この模様は2週にわたり放送いたします。今週は基調講演をしてくださったサスカトゥーンコラストラム社の獣医師さん、ドクタージュリアナさんの講演の様子と、あとこの番組のコメントをのいただいたんで、それを流すのと、あと来週はですね、パネルディスカッションの様子をお送りします。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
十勝ウーマンフロンティア、
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
おはようございます。今日は朝早くからたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます、大気町の酪農家川口あつこです。今日は一日よろしくお願いします。それでは十勝酪農女性プチサミット始まります。まずはじめに、今回のサミットは彼女の声かけから始まりました。実行委員長の川木まどかより挨拶があります。マドリン、よろしくお願いします。
はい、
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
本当に今日はですね、たくさんの方に参加していただいてありがとうございます。私ですね、こんなに大きくプチサミットというものを開催できると思ってなくてですね、正直びっくりしております。今日はですね、大体全員で250から60人の方々に集まっていただいております。私こういうプチサミットをやりたいというふうに思いましてから、川口さんと金子さんってね、大気の私の尊敬する酪農家さんにお声掛けさせていただいて、快く受けていただいて、今日まで準備を進めてまいりました。エランコジャパンの田中さん、すごい、もう彼はめちゃめちゃ熱い男でね、どうやったら参加者の方々に楽しんでもらえるだろうっていうのを一生懸命考えてくださったんで、その彼のおかげでこうやってね、ジュリアナさんが来てもらえることになったり、皆さん可愛い牛さんのね、チョコレートとかクッキー当たってますけど、そういうことを彼が考えてくれました。ありがとうございます。はい、そしてサポートしてくださってます十勝農協連の皆さん、今日総勢14名ぐらいの職員さん手伝ってくれてますので、感謝しながら楽しませていただきたいと思います。勉強してお友達を作って帰っていただきたいと思います。最後まで楽しみましょう。それでは始まります。
早速基調講演に移ります。今回お話ししていただくのはブラジル出身、現在オランダに在住の獣医師ドクタージュリアナです。それでは、大切な講師のために今できること、未来の牛たちへ、サスカトゥーンコロストラム社ドクタージュリアナ、よろしくお願いします。
おはようございます。
So if we think of colostrum, when we give a good colostrum management, excellent quality, the right volume, most likely our calf will have an optimal growth.
もしですね、子牛に最適な量、質の初乳を与えたら、その子牛というのはその後、良い理想的な成長を行える方向に育っていきます。
But if we have our calf there, they are born, but then you say, oh,I need to milk my cows before. And then you go milk your cows and you take very long to come back to feed this calf. We can have a suboptimal growth.
ですが、例えば、まあ、仕事が忙しくて、子牛にすぐ初乳を与えることができず、12時間後にやっと戻って搾乳して、子牛に初乳を与えた場合、その子牛はその後、ある意味最適ではない成長を迎えてしまう方向に、進んでしまいます。
So we really need to focus on theFirst day of the calf, the first hours of the calf, that will impact the future of this animal.
この子牛がその後最適な成長を行うために、この子牛の最初の1日目、この最初の数時間というのが非常に重要で、そこが運命の分かれ目になってしまいます。
It's already proven that dietary regimes, different nutritions in early life will influence the future production of the cow.
さまざまな研究で、この発育初期におけるこの栄養状態というのは、生涯にわたって生産性に影響するというのが分かっています。
今回の基調講演の、ドクタージュリアナさんにはですね、大切な子牛のために今できること、未来の牛たちへという演題でですね、今回こうやってジュリアナさんをお呼びしたっていうのも、私自身がですね、このランコジャパンという会社で、いろんなこう輸入物、の資材などを扱っている会社があるんですけれども、そこを通じてこのジュリアナさんに来ていただいたっていうところがあるんですよね。その間に入っていただいたエランコさんからの話でもですね、やっぱ酪農家さんの子牛の担当している方はね、やっぱ女性が多くて、そういう女性たちに向けた何か勉強会みたいなものをやりたいんだっていう提案を最初にしていただいたんですよ。その担当の田中さんという方なんですけれども、その田中さんといろいろ打ち合わせをする中で、子牛を元気に健康に育てるとですね、その牛がお母さん牛になった時にも、その活躍してくれる牛になるという、そういうところもあってですね、その子牛の生まれた時のお世話をするとかね、そういった重要性みたいな、そういったところをもっともっと生産者の方に知ってもらいたいなっていう思いがあったっていうのが一番なんですよ。で、今実際ですね、酪農情勢ってあんまり良くない状況が続いてですね、酪農家自身もコストを抑えたりだとか、あと本当に何かロスを減らそうみたいな形でいろんな生産者の方々努力してると思うんですけれども、もうまず根本ですよね。その生まれてすぐの初めて飲むミルクのことを初乳というんですけれども、その初乳をしっかり与えることで、お母さん牛になった時、それむしろそのお母さんになるまでね、それからの成長にも大きく影響するという話をしていただいたんですけれども、やはりね、ジュリアナさん獣医さんなので、いろんな研究結果を知ってたりとか、いろんなところからこう情報を集めてですね、私たちにすごく分かりやすく説明してくれたなというふうに思っています。で、後で聞いたんですけれども、ジュリアナさんね、もともとブラジル出身の女性で、今オランダに住んでいるという女性なんですけれども、ポルトガル語をお家では喋るらしいんですよね。ご主人もブラジル出身の男性なんですけれども、二人でブラジルで出会って結婚されて、で、それでオランダに移住して、で、旦那さんは旦那さんでこう肉牛の研究をしているという方らしいんですけれども、で、二人の娘さんがいるというジュリアナさんでですね、で、そのポルトガル語を喋るらしいんですよ、お家の中では。で、そのポルトガル語を喋る人は、結構日本人が喋る英語に近いところがあるらしくって、 私自身も聞いててですね、まあゆっくり喋ってくれてたっていうのもあるんですけれども、すごいね聞き取りやすくて分かりやすい英語だったんですよ。なのでね、今回はね結構ジェレナさんに来てくれる前に、日本に来る前にインスタでつながってですね DM を送り合ったりとかしてたので、まあそういうのもあって、私に対しても結構親しみを込めてくれたのか、こう時たま私を見てニコって笑ってくれながら喋ってくれたのか、まあ嬉しかったなというふうに思っているんですけれども、今回ねそうやって英語でお話しして、それを日本人のね獣医師で金井直子さんという獣医師さんが通訳としてね入ってくれて説明してくれたんですけども、すごくねジュレナさんの英語でバリバリバリって喋った後に、その金井さんが分かりやすくそしてスムーズに通訳をしてくださったというのもあって、聞いてる人もねなんか変な間延びというか、ちょっとこう待つ時間というのはほとんどないままスムーズにこう話が進んでいったんじゃないかなっていうイメージでしたね。まあ何が大事かっていう話なんですけれども、ジュリアナさんが言うにも、牛さんが生まれて最初に与える初乳というミルクがあるんですけれども、そのミルクを飲ませる量が多ければ多いほどお母さん牛になった時に出すミルクの量が多いっていうことのデータをね証明してくださったっていうか、こういうデータがありますよという説明をしてくれたんですよ。っていうことは、生まれて1日目の扱い方でその牛の将来が決まると言っても過言ではないんですよ。なんかそういった中でね、そういうのの裏付けというか、そういうのをしていただいたので、一番大事だよってことはみんな酪農家さんも知ってたとは思うんですけれども、でもこんなになんかこう違いがあるんだっていうこととかっていうのが話を聞いてなんか分かったのかなっていうふうに感じました。でジュリアナさんね、すごい良かったのは、みんなね誰も知らないじゃないですか、もともとねその外国の講師が来ると言ってもよくわからないけれど、最初にね話が始まる前に自己紹介ということでいろんなお話をしてくれたんですけれども、自分のプロフィールをお話しするときにですね、まあ私はその彼女はね、ジュリアナさんはまあブラジルで生まれ育って昔からすごい講師が好きだったんだっていう話をしてですね、でまあそういうブラジルって大学まで卒業されたらしいんですけれども、今こうやってね私は小さな、まだね7歳と5歳かなの娘さんがいるらしいんですけれども、そうやって小さなお子さんがいてもこういうふうに日本で仕事に来れるっていうのは旦那さんのおかげなんだっていう話をしてて、もう本当にね家事とか育児を半々分担してるっていう話をして、だからね皆さん、こう他の参加してる皆さんにも、もう帰ったらこの話をぜひしてくださいと、家事とか育児とかそういうことも分担しながらやることで女性も女性らしくというか自分らしくねお仕事ができるんですよっていう話、その理解してもらえることで私もこうやって好きな仕事ができるみたいなお話をしてて、やっぱそういう意味ではね国が違えと感じていることっていうのは女性同士一緒なんだろうなって思って、でなんかそういうことを素直に話してくれたっていうこともあったので、結構聞いてる参加者の人たちもねそこで結構掴んだみたいな感じもあったのかなと思いました。ということでですね、ここでラジオ用にもねコメントをいただきましたのでお聞きください。
はい、じゃあ今日はお話しいただいてありがとうございました。実際にお話ししてみて、日本人の女性とか、まあ今日はね酪農女性の方が多かったんですけど、どういった印象を受けましたか？
I am amazed with the quality of the audience and all the network and all these people that you could bring together and especially women.
女性の皆さんのこのネットワーク、オーガナイザーの方がこう集めていただいたネットワーク、本当に素晴らしいものだと感じました。
And I was very impressed with the farmers' stories and how they became what they are today and how they overcome all the problems to be here today.
農家の皆様のお話を聞かせていただいて、どのようにこのお仕事に疲れて、まあ、いろんなこうストーリーを聞かせていただいて、本当に感動いたしました。
昨年の3月にその彼女と同じ会社 そのオランダ人がうちに来て酪農体験をしたんですよ。オランダ人のウィルっていう男の子も彼女の話聞いたらいいよってすごい勧めてくれて、でなおかつエランコさんという会社 の担当の田中さんという方がいるんですけど、田中さんがぜひ彼女がいいよってその2人に私は勧められて、これはもうやるしかないと思ってどう実現できたっていうのは私にとってもその感無量みたいなところです。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では 子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア。
続いてはですね、まあジュリアンさんの話ですね。まあ質問タイムとかもいろいろあったんですけれども、お昼休みはですね、まあお弁当をね、みんなで食べながら、ワイワイしてるっていう感じだったんですけれども、ね、今回ですね、プチサミットではですね、計21社のブース、その関連企業さんとかそういう人たちのブースが会場のねサイドにわーっと埋め尽くされて、あと2つそのグッズ販売っていうのがあってですね、まあこの番組にも出ていただいたトカチアズキさんとかルビーさんっていうお二人がそれぞれのねグッズを作って販売していたんですよね。そのお二人もともとお友達というところもあって、二人のコラボガチャみたいな感じで、お買い物した人にこうガチャガチャを回して、なんかプレゼントが、ちっちゃいプレゼント当たるみたいなことをやってくれたりしました。他のね企業さんはね、本当に今回はすごいこう多種多様というか、いろんな企業さんが来てくれてですね、北海道内の方もいれば本州からわざわざ来ましたよっていう方もいたんですけれども、まあ今回はね子牛の話が基調講演でメインであるということで、皆さんその子牛関連のね資材だとかサプリメント的なものとか、まあ、薬だとか、なんかそういったものとかをね展示しながら、いろんなお客さんとお話ししてたと思いますし、今回のね女性サミットっていうか、その女性に向けたプチサミットということで、結構ね企業さんそれぞれねいろんなプレゼントを用意してくれたりとかしてですね、まあ、あるところはバケツプレゼントみたいなバケツをもう毎度持ってきてくれる企業さんらしくて、私もね帰りちょっと余ったからちょっと3つぐらいもらったんですけど、そういう風にバケツをもらって、であとはね本当にねいろんな、まあそのサンプル、いろんなその企業さんそれぞれで作ってるサンプルだったりとか、まあカタログもそうなんですけれども、そういったものをねそれぞれ配りながらいろんな説明をしてくださったりしていました。で後でね出展してくださったブースの企業さんとお話ししたら、本当ご飯も食べる間もなくたくさんの人が来てくれたっていう話をしてですね、大変盛り上がったお昼休みでしたね。でお昼休みの最後にはね、まあ、我らが広尾町のね放映会というグループが皆さんの前に出てって、広尾町酪農音頭を披露したんですよね。まあその放映会といえばね、この番組にも過去にも出ていただきましたモーモーおばさんこと石井ひろこさんがですね、今回はねだいぶ張り切って音頭を踊ってくれたんですけど、結構ね喋った当日のコメントも結構いい感じで皆さんも盛り上げてくれたかなというふうに思っています。今回ほんとね、参加者で言うとですね、260人、企業さんとかみんな入れたら260人ぐらいいましてですね、この人数を私たち実行委員会3人しかいないので、3名ではもう何もできないということで、十勝農協連さんのね、職員さんもたくさん、何人いたかな、15人ぐらいの方々がいろんなところでサポートしてくださったんですよね。それこそ、駐車場はですね、混雑するということで、混み合いそうな時間に職員さんはあと皆さん言ってくれて誘導してくれたりだとか、まあもちろんその受付のところでのお金の受け取りだったりだとか、あと全体をね、通して、ちょっとした直前になるとね、いろんな不具合ってたくさん出てくると思うんですけれども、そういったところをね、こまごま打ち合わせをしながら準備できたのでね、本当にこういったね、私たち生産者の有志みたいなメンバーが集まってやったんですけれども、そういうところのね、手厚いサポートをしてくださるっていうのは、もう大変ありがたいなと思っていまして、まあこの番組のね、ごちそう共和国、JA ネットワークトカチっていう、まあそこってもともとはその、トカチ農協連なんですけれども、そうやってこう私たちトカチのね、生産者のためにいつもいつも力強くサポートしてくださってるなっていうことを改めて感じました。 あとね、実行委員メンバーはですね、まあ私の他には、あの、大樹町の、あの、8人のお子さんを産んで育てているというね、それで新規就農された川口明子さん。まあ彼女がね、この番組できて2回目のゲストだったかな。それぐらい、あの、初期の頃に出ていただいたことあるんですけれども、趣味はマラソンということで、仕事しながら、あの、マラソンの練習とかして、それでフルマラソンとか出たりとかしているんですけれども、その川口さんをね、元気いっぱいに司会をしてくれましたね、今回。で、もう一人の金曽千春さんっていう大樹町のね、うちから言うとほんと10分15分ぐらいで着くようなところに、で、大きな牧場のね、社長さんやられてるんですけれども、千春さんはですね、あの、今回本当にいろんな人が来てほしいっていうのもあって、もう直接ね、いろんな農家さんに行って、まあ、町内だけじゃなくてね、その大樹町以外のところにも直接行ってチラシ持ってって、よかったら参加しないっていうふうに、小さな小さなことではあるんですけれども、そういう一人一人にお声掛けいただいて、そういう人たちがたくさん参加してくれてね、楽しくできたなというふうに思っています。そうやって心強いね、実行委員さんの他のね、メンバーのおかげでね、最初私発信だったんですよ。私が十勝でどうしてもやりたいよっていう発信で始まったものなんですけれども、そうやってみんながみんなでこうできること精一杯って思いながらこう活動しながら、みんなでこう同じ方向を向いてこの会ができたんじゃないかなというふうに思っています。なのでね、ぜひこの反響がありそうなのでね、ぜひあの来年も企画したいなというふうには思っています。
十勝ウーマンフロンティア、
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 上士幌町からのご案内です。上士幌町は北海道十勝の北部、大雪山国立公園の東側に位置する豊かな自然に恵まれた町です。 JA 上士幌町では豊かな自然環境に育まれて生産された牛乳、じゃがいも、天菜、小麦、豆、野菜などの農畜産物を安全安心をモットーに皆様にお届けしています。上士幌町の農畜産物の中で今日ジャガーをお聞きの皆様にぜひおすすめしたいのが羊羹です。上士幌町の羊羹は町の特産品の一つである小豆と福代金時を生あんとして使用しています。上士幌町内のクラフトキッチンさんと共同開発したアプリコット、イチジク、オレンジピールが入ったドライフルーツ羊羹、十勝養蜂園の蜂蜜を使用したハニージンジャー羊羹、どちらもクラフトキッチンさんのオリジナルスパイスを使用しています。紅茶やコーヒーにも相性抜群です。他に小豆の美味しさをそのままにオホーツクの塩を使用した定番の塩羊羹、上士幌町産大豆で作ったお味噌の味噌羊羹の全4種類です。パッケージは上士幌町内のワンズプロダクツさんのデザインで、4種類を並べると上士幌町の一日の風景となっています。各種 80g の食べきりサイズ、お土産として4種類を箱詰めにしたものも用意しています。発売まで2年を要しましたが、上士幌町の美味しさを詰め込んだ羊羹ができました。上士幌町に来た際にはぜひ手に取ってみてください。羊羹は片原商店、 A コープ上士幌店、ルピナ、道の駅上士幌、上士幌情報館、十勝村で取り扱いをしています。 JA 上士幌町からのご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント 子牛の見方のご案内です。子牛の見方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の見方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の見方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の見方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
十勝ウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。